作劇ネドラジ。皆さんこんばんは。今回作劇ネドラジの司会進行を務めます塾生の坂本流れです。作劇ネドラジとはクリエイターの養成塾である作劇塾が創作の観点からその他の話題を取り上げ30分間お送りしようというものです。それでは参加する塾生の皆さんお願いします。
はい、ホラー担当海田です。
SF 担当遠野です。
ビール大好き岡澄です。メリークリスマスイブ。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
そうですね、岡澄さんが言っていただいたんですけど、今日クリスマスイブなんですよ。で、まあそれについてちょっと、まあ、思い出とかこういうことをしたや、まあやるとかやってきたとかそういうことをねちょっとお聞きしていきたいなと思うんですけど、どうですか、クリスマスイブというのは何か思い出おありでしょうか。固まるところだね、ここは。固まるところではないと思うんですけど。
いや、クリスマスにいいことあったかって言われたら。
なんで既婚者でしょ。
既婚者だけどさ。
いや、いい思い出とかないんですか。
いや、いい思い出ってあのクリスマスの野望っていうの。さあ、何を買わせようかなとかね、はい、何をご馳走させようかなとかね、そっちの方に行くのよ。
はい。
うん。思い出よりも未来よ、あなたって。
はい。
そういうことです。
ああ。
私が欲しいのはね、カルチェのね、トリニティリングでね、ダイヤのやつ、というわけでよろしくお願いします。
まあ、ここはまあスルーしてもらって、はい、先生はどんなクリスマスのイベント、思い出があるんでしょうか。登場していただきます。中山先生、お願いします。
はい、2期練習の中山第2期練習でやってますので、キリスト教入ったことないんで、
はい、
何のことかなとか思ってるんですけど。
あ、そうですか。
ちなみにアメリカではメリークリスマスは言わないハッピーホリデー。
ユダ
ヤ教だとか、うん、イスラム教徒の人もいるのでメリークリスマスはご法度だそうです。なのでメリークリスマスって言っての日本人ぐらいかわからない。でもその日本にはキリスト教がほとんど普及しないと。1% ってあるじゃない、100人のうち1人ぐらいがまあキリスト教らしいので、そんな国で世界で一番クリスマスイブ盛り上がってるという、不思議ですな。
不思議だな。
まあ騒げたら何でもいいんちゃいますかね。
まあ俺は酒が飲めたらどうでもいいね。
飲めたらいいんですよ。飲めたら
そういう人が多いから気持ちないんです。
ビールも好きだけどシャンパンも大好き。
でもクリスマスに何々買ってとお前聖書読んでんのかって言いたいよ。
確かに。
せめて聖書買ってぐらいだろ。
階段狩り買ってでしょそこは。
お
いや関係あれ。
皆さん毎日階段狩りを買いましょう。
毎日
毎日買おう。
毎日だ。ルーティン階段
狩り。いやー、何なんだこのノリは一体。
まあまあ、このノリを継続しつつ行くってことはちょっとね、皆さんちょっと抑えてもらいたいんですけど、まあ一応この地もね、もう、あとわずかになったんですけど、まあ、あと、まあ、イブやから24、まあ、あと5日が、まあ、それぐらいじゃないですか。でも、ちょっと1年振り返ろうっていうことを、まあ、考えてたんですけど、やっぱり、それよりも、ちょっと人生を振り返ってみようかなと僕は思いまして、僕ら、まあ、クリエイター、今、目指して作劇塾にいるんですけど、そもそも小学生の頃とか何になりたかったのかなって、夢とかどういう風に抱いてたのかなっていうところからちょっと、はい、振り返っていきたいなと思うんですけど、そうですね、小学生の頃とか小さかった頃って皆さん何になりたかったですか？
お花屋さんとかもう多いよね。お菓子屋、ケーキ屋さんとお花屋さん。
私お花屋さん。
お
お。お花屋さん。
うん、そう。酒屋さんじゃないんだ。
いや、今なら酒屋さんなんだけど、そうそう。小さい頃はお花屋さん。そう、お花屋さんね。
え、なんでビール飲みたいから。
でも私のそう昔のそう小さい頃の一番最初にそう思ってた夢はお花屋さんだったのは覚えてる。小学校1年生の文集に、うん、そう将来の夢っていうタイトルでそうそうなんか文章を書いたんだけど、そう私はお花屋さんになりたいです。春には春の花、夏には夏の花、秋には秋の花を売り、冬には冬の花を売って私は暮らしたいですという文章を書いたら、先生や親に大爆笑されて、そう、うん、それが当時なんでかなってわからなかったけど、親ぐらいの年齢になってやっとわかるようになった、当たり前やん、うん、そう、そういう苦い思い出があるので、夢はちょっとそう小さい頃にはつまずきました。
なんかね、女子はね幼稚園の頃の夢とか あの書かし僕書いてたんですけど、女子はケーキ屋さんか幼稚園の先生かどっちかなんですよ。
あ
で男子はサッカー選手とか、うん、あのプロ野球選手とか、うんまあ、あとパイロットとか、
うん
まあ、この3つぐらいです。で女子はなんかね職種がそんなに豊かじゃないとこに行くのがなんでなんかなって、そのケーキ屋さんとかお花屋さんとかってあんまお金儲けできないじゃないですか。
ええやん、
か
わいいやん。
かわいいじゃん。
考えるか。
そうよ、異常だけだもん。そうするか、そんなまみれ、どっちにまみれなものを考えますかってやつ。
神田さんのちっちゃい頃の夢は世界征服とかじゃなかったんですか？
いや、あれはね、高校に入ってから。
そうかそうか、高校生か。うん、
高校生あたりから。
乙女やね。
乙女やね、もう。
でもまあ、高校生だった頃から、まあ、男どもはね、だんだんと世の中に公務員というものがあるんですよ。公務員、公務員があるやんかで、親も公務員だったらええよ、給料安定してるし、公務員なことないし、ボーナスももらうで、仕事も楽やしなとか、ね、じゃあ公務員になる言うて、将来の夢、公務員、夢のないのが多くなるんですわ。
いや、あの警察官じゃちょっと夢があります、正義の味方。
まあ、警察官、公務員、
公務員ですよ。
公務員、
うん
あでも、その公務員になりたいって言ってる人が、警察官のことを意図して言ってないと思いますよ。警察になりたいんやったら僕はお巡りさんになりたいですとか言うでしょ。
あ
公務員ってことは多分市役所とかだと思いますよ。
安定してお金がもらえる生活をしたいっていうことを言ってんのかな。
まあ、と思いますけど ね、
うん、
だって消防士になりたいって言ったやつはこう、まあ、ほんまに消防士
だって親が家入りしてると思うよね。子供はやっぱり固いお仕事で、うん、あの食っぱぐれないようにっていうのを、うんまあ、親は思うやん。特に俺らの時の親っていうのはまあ、子供の頃食べ物に苦労した世代やからな、戦争があってなんかして、うん、ご飯食べられるというのがものすごく幸せなんだよみたいな、教育やったから、僕らの時は。
うん、
だからまあ、公務員とか学校の先生と
か。ああ、学校先生あったあった。
になりなさいって、
うん
うん。
で、公務員とか学校先生言ったら、おなかなかお前は立地的でいいな、じゃあ頑張れよって言われて、その頃からグレーだ。
なるほど。
首なんかもろねえやんけとか言いながら。
わかりませんよ。面白いかもしれませんよ。
いや、もうないってもう。
あの、事務仕事はね、ハマったら面白いんです。
事務仕事嫌いもんね。
書類作成の面白さは先生はご存じない。
ないご存じは俺、おいしい仕事ないよ。
でもや
事務員雇われへんから。そうもない。
夢の話がどんどんしぼんでいく。
すいません。私が書類の面白さを語ったばかりに。
さあさあ、盛り上がって盛り上がって。
あのね、でも僕たちが今ここにいるのはやっぱクリエイターを目指してるから、卓劇塾にいると思うんですよね。
はい、
で、やっぱりその小さい頃の夢っていうのを、やっぱその、まあ、なくなったとは言いませんけど、まあちょっと薄らいでいって、まあクリエイターになりたいっていうわけです。で、何がけどそれはきっかけだったんかなっていうのをお聞きしたいんですけど、はい、クリエイター目指すきっかけって皆さんどう、まあ、海田さんとかどうですか？
星新一ようなの最初かな。
あ、星新一さんに影響を受けました、
う
ん。
そうそう、あの、ショートショートね、ようこそ地球さんから入って、
はい。
子供って怖くてね、これだったら私にも書けると思っちゃったわけよ。で、本好きだから。
うん。
うんうん、本好きだし。で、星新一、短いじゃない、
うん、
うん。こんな短いお話だったら私だっても書けると。まあ、もう恐ろしいことを考えたんですね。
短いから書けるって結構安直ですけどね。めちゃくちゃ難しいと思うんですけどね。
いや、子供だから子供。うん、中学生ですよ、うん。生まれてから14年ですよ、
うん。
そんな深い思考回路できますか？
中学生やったらもう考えない。小学校2年、3年で短いの書けるけど、中学校になったらもうわかるんちゃう？中学生でもうロシア文学で読んでる子おるで、言うとくけど。
いや、一応ロシア文学読みましたよ、トルストイとか。で、トルストイの後に、星新一読んじゃったもんだから、まあ、いきなりちょっと錯覚したんですよ。
ちょっとアホの声でね。
そうか、そうか。じゃあ、星新一さんがいなかったら、もしかしたら作家目指しないっていうところまで行くんですかね、それって。
多分ちょっと違ったんちゃうかと。うん、赤川次郎だったかもしれん。
赤川次郎も、うん、もう全然なんかちっちゃい頃の思い出がもうあやふやですね。
うん、まあ、あやふやっていうかね。
うん。
大体
ね、まあ、あんまりそのみんな明確なスタート地点があるとは限らへんからね。
ああ、そうかそうか。
僕だって別に小学生の頃、その将来になりたかったものとか言うても、
うん、
小学校2年の頃は、
はい、
漫画のバリバリ伝説ってあった
でしょ。ああ、は
いはい、あれの影響でバイク乗りたいと思ってた。
あれ？
えぇ、ー、
ああ。
それが小学校高学年ぐらいの頃になると、当時恐竜に男の子は誰でも一度はまる時があるんで、その古生物学者面白そうとかね思ってた時は、でもやっぱりその背景にはジュラシックパークとかインディージョーンズの影響があったから、
そうなの、恐竜になりたいとは思わなかったん
だ、ならないかな、
生物学者無理、
絶滅しようかな、
だから
そういうのはやっぱり何かの影響を受けてなりたいっていう程度やし、で別に作劇塾に入ったのも別に特になりたいからと思ったわけではなく、
はい、
その会社と家との往復だけではやっぱつまらんし、やっぱ女性との出会いが欲しいなみたいなので、はい、はいはい、行こうと思ったんですよ。
あ、でもね、文字を文章に起こすってことがす、まあ、日常的に考えたらありえないことじゃないですか、
うん、
その、まあ、異質感っていうか、まあまあ日常の中でのちょっと異様なことっていうのをやるっていうのは絶対きっかけあると思うんですよ、
元から本が好きだったし、
はい、
SF が好きだったし、だから俺もこんな世界作りたいみたいなね、そんな程度だったのね、今でもそんな程度だけど、
あ、プラスして私漫画描けなかったから小説だったら描けるかなって思って分かったの、
はいはいはいはい、
小説めっちゃ喋ってるあらゆる意味で
申し訳ありません、
ちょっと書けるかもしれない、漫画はダメだけど小説は書けるかもしれない、すごい
すごいですか、
おかずさんは逆にその、
何ですか、
その僕らはクリエイター志望なんですけど、おかずさんは今からその何かをきっかけでやっぱりなんかそういう、なんかこういう業界に足を踏み入れたいっていう方じゃないですか。
さあどうでしょうね、謎ですね、これから楽しみですね、
要は何も決まってない
そういうことです、要は何も考えてないのかもしれないけど、いや考えてはいるけれど、考えたすごいわーって、私の場合考えすぎてしまうと足が止まってしまうような気がするから、もう流れ流れに任せてみるのも最近一つかなと思ったり、だけど、そうこういうことがしてみたいとか、こういうことをやりたいという夢はやっぱりあるよね、野望、希望、そうそうそう、無謀かもしれないけどね、
いやそんなことはないと思いますけど、でもやっぱりなんかお金さんはやっぱ作劇塾で何かが多分もう変わってると思うんですけど、何かもう変わ、おかずさんの中で僕は変わってるっていう風に、
毎週金曜日に飲める、
おう、
困らしちゃった、
まああとでお酒と一緒に夢を語りましょう、
じゃあ分かりました、語りましょう、そうです、
はい、
でもね変わったことはやっぱりあるよ、いろいろと、
はい、
それはねやっぱりこうやってみんなと語り合える、そうそうそう、で普段そうやって話ができないこともこの場だと話せることとか、聞いてくれる人がいたり、また帰ってくる意見交換ができたりとか、そういうのはすごく刺激になるよね、そういうのはすごくいいと思う、だから別にクリエイターを志してなくても、例えば私みたいな道楽者、面白いこと探しみたいな人間でもふっと入ってきたらいいんじゃなくて、いや
変わると思いますよ、岡田さん、多分この1年でガラッと変わるような予感がなんとなく僕の中ではある、
あ、もっと美しくなるとか綺麗になるとか若返るとか、
いや、まあ、心はそうなるかもしれない、
なるほど、見かけは、あ、まあ次行きましょう、
次行きましょうか、まあそれできっかけでスタートした、まあ、夢とかクリエイター、夢クリエイターなんですけど、過去にまあ小説書いててなんかこれしんどいわとか苦労したわとか、まあここちょっとめっちゃ頑張ってみたとか、努力をまあ惜しまなかったとか、そういうところってなんかございましょう、ございますか。
SF 書いたら1年間半ぐらいずっとダメ出しくなったなと、そして兄弟子はなんかこうわざわざ私の小説を書き直して突きつけてたなと、結局のところお前はもうその小説やめろと言ってやめさせられたなと、このようにここに入って、小説家って漠然とありますやん、もうはっきりともうお前に向いてるお前に向いてないがもうはっきりちょっと分かりましたね、もうでっかい収穫ですわ、はい、
いや分かってたから最初から言うてたやん最初に言ったこれで1年半ほどこれ長いと行くぞって言うたやん、俺予言した通りになった
やん、いや人には成長ってものがありますからね、
言っても分かんないんだもん
そういやダメだと言われてもそれでもやると成長があるかもしれませんやん、そこに書きたんですよ自分で、
しなかったね、
いや2年間待ちなさったらもしかしたら
もうあれ以上使いきれんかった
先生、まあその専門学校で教鞭取ってはって、で作劇塾でいろんな生徒見てきたじゃないですか、これをなんかパスしたきっかけで こいつはすごい伸びたっていうのがございますか。
パスした
きっかけ。パスっていうか、例えば中野さんやったら、あの料理のもん書いてみたらすごいこれは良かったっていうのがこの前お聞きしたんですけど、だからそういうなんか この人にこれをやらせたら絶対ぐんと伸びるみたいや。
あの僕が塾作った当初は、はい、専門学校、僕が専門学校を辞めた時にその専門学校の学生たちが専門学校辞めてこっちに追っかけてきたと。20人ぐらいかな。
はい、
うん、で向こうの専門学校行きながらこっち通った子も含めて30人ぐらいいて、ほとんどが漫画家の学生だった。
はい、
で当時その専門学校漫画家が非常に大勢で、漫画家がそうやな7、80人、小説家コースは10人ぐらいしかおらなかった。でその関係で漫画家の漫画を描いてた漫画家の子が来たんだけども、まあ、映画を作らせたり文章を書かしたり、それから、うん、あるお仕事をもらって、あの、ちょっと台本のね、あのいわゆる、なんやろ、携帯電話で階段が消えるみたいな、うん、お仕事をもらって、それの台本を書かしたりとか、うん、していくうちに選別していって、なんとなく、漫画をやめろとは言わないけども、うん、まあ、ちょっとこれやってみ、あれやってみって言って、うん、文章書きになった子はたくさんいる。
あ、
うん、たまにここに参加して高田君なんて放送作家っていうか放送作家やってるけども、うん、まあ彼は塾でやってた時に彼は放送作家になると俺も思ってたし、
うん
うん、何人か、うん、もう今その専門学校の OB っていうのはもういなくなっちゃったけど、
っていうことはそのいろんなことを提供して見せてあげるとそれをきっかけで
いろいろやらせる。この前の僕なんか聞いてた真城屋君とか堤谷君なんていうのももともと漫画描いてた僕たちやから、それが今文章書いたり本のエンプロやったりしてるわけで、いろいろやらせてみると、
はい、
うん、でいろいろやらせてみたらいろいろそれの通りにやる子がいるのよ。
はい、
で漫画描きながら映画作ったり小説も書いてみたりなんか台本書いてみたりっていう子たちは伸びるね。で、かたくなに拒否する人がいるのよ。私漫画しか書けません、漫画しか書けないですっていう子は伸びないわ。
うん、
で他のことを取り入れて、で結局いろんなことやったけどやっぱり漫画に戻りますって分かんないけど、
はい、
私は漫画しか言ってる子に限って漫画書いてなかったですんで、いろいろやってみてっていうのは必要かなと。
うん、
うん、
いろんな挑戦をすることがきっかけに
つながる。それが面白いと思うんです。専門学校でないで、そんな俺辞めたら、秘書の講師辞めたら、それに専門学校辞めて、そっちのあと流れていくなんてないと思うね。
あ、
なんで数件証起こったかって、きっと僕の授業が面白かったやと思うね。僕は言うのはない。出なかったら、けへんよな、
うん
うん。だからやっぱりいろんなことをやるのが楽しかった。映画を作ったり、
うん、
うん、うちでも落語やったりしてたしね。一問で落語やったりしてたし、
うん
うんうん、ゲームのシナリオも書かしたりしてたから、
うんうん
うん、まあもちろんそういう映像とか、文章書くよりもやっぱこの子は漫画した方がいいかなっていう子には進め方よね。お前は漫画書いとれって、
うん
うん、それはそうだったんですね、うん、でも漫画書いてて苦しそうなやつっておるね。そんなに言うとこんなやつ何のやってみて、
うん、
強制はしないけども、まあ、やる子はやっぱりその道を行くね。
ああ、うん、そうかそうか。そうか、僕は実は小説しか書いたことなくて、まあ、あ、映画撮ったことあります。そう。うん、でもそうですね、やっぱり僕自身もやっぱり映画はダメやと思って小説筆で撮ってるんで、やっぱそうですね、やっぱりまあまあ、複数のことに挑戦してみるってことはきっかけにつながるのかなって、ちょっと、すごい、思いました。で、まあ、先の話に戻るんですけど、すいません、ちょっと苦労したことっていうのを、トモさんにも聞いてお聞きしたいなと思うんですけど、なんか、どういう苦労してきました？
どういう苦労というのは？
小説書くときに、なんか、例えば、ネタが全然思いつけへんわとか、これなんか、俺こんな書きたいんちゃうんやけど、なんか違うもん書いてしまって、でもなんかみたいな、という、まあ執筆中の、まあ、苦労ですね。
合評に出した後の、はい、赤に対してどうするかっていうのがやっぱ一番しんどいね。
それすっごいわかる。
わかる、よくわかるよ、は
い、
もう。
すごい今。
うん、一つになりました今。
になってる。
そうそうそう、だから結 結局、まあ、ネタが浮かばんとかいうのはあんまないねんけど、
はい、
別に自分の書きたいものを書けばそれでいいねんけど、
はい、
それに対してこれがちょっとねとか言われた時に、ってなるよね、やっぱり。
なるなるなる。
そうですね。今日、まあ、合評、第4週なんて合評の週なんですけど、そうですね、僕も、今日はまだね、まあ、まあ、自分で、まあ、どうにか解決策っていうのがどんどん頭に浮かぶんですけど、もう全然それを浮かばない週とかある、もうあるんで、もう、うん。やっぱ、その時、やっぱり、うん、まあ、辛いですよね。辛いっていうか、苦しみながら、なんか頑張ってひねり出して、出したのが、良かったり するんで、うん、はい。
もうこれ言われたら、この作品終わりやでとか言うような気
になるもん、やっぱり。そうそう。
そうなんや。
そうそうそう。
わかるでしょ、神頼みしたくなる気持ちが。
それはならない。それはやっぱ自分でなんとかせな
わわ。
でもやっぱりそれで、やっぱり直して、ほんまかなと思いつつ直すと、なんか良くなっていくのがわかるから。
うん。
うん。
うん。まあ、それでですね、まあ今はちょっと苦労の話を、まあ、聞かせてもらったんですけど、トーンさんは、まあ1年間くらい合評とか、塾を休みなさってるじゃないですか。で、まあ、まあ、今現在っていうのは、どんな課題をやっぱ抱えていらっしゃるんでしょうか、ね、うん、小説に関して。
やっぱり塾に通わなくても、小説書けないとわかんじゃない、
うん、ああ、そっかそう。
別に合併とか関係なしに、小説書くなんて俺だってできるわけやから、うん、
はいはい。
ね、だから、福知山へ行くにしても、授業出てなくても、うん、それとこれとは別っていうふうに考えて、
はい、
ね、やっぱり今度塾に帰ってくるときは、作家ですよぐらいのことは言えるようになっとかんとあかんわけやけど、
はい、
そうじゃないしなと思いつつ。
ああ、そっか。
根性足らんなみたいな、そういう感じだね。
ああ、もう塾お待ちしておりますので、
はい、
早く。
お待ちしております、
ね。まあ、あと3ヶ月ぐらいなんで。
はい。はい、楓さんはどういう課題を今現在持ってる？
今書いてる合評作品、私どうやって収集すればいいんだいっていうふうに初めて試してからなってますね。
うん、でもね、期待大きいんですよ、あれは。僕はめっちゃおもろいと思ってるから、
うん
うん、
私も面白いと思ってます、
うん、それですよ。だからもう神頼みに行ったんですよ。どうしたらいいんでしょう、神様。
これは人の逃げじゃ書けないもんな。神頼みっておかしいやろ、
ね、
台湾に行ってん
ねん。そうです
ね。台湾の神様、日本語で。
わかってるんですか？
いや、神様だから通じるかな。
いやいやいや。
しかもお賽銭あげず、
ただ
神様の身になってみーって言うてん。ね、神様、自分、ね、神様。わけもわからん外国人が。何を一生懸命頼んでんの、わけもわからへん。で、おいおいおい、おい、賽銭とかは、おいおい、ああ、行っちゃった、みたいな。もうええわってな
る。神頼みをやめて一緒にお酒に溺れましょう、走りましょう、お酒にビール飲みましょう、一緒に、その方が現実的ですよ。
現実的なのそれ。
神頼みはそうそうそうね、
うん、うん。まあそれプラスしてあれですよ、せっかくホラー作家目指してるわけですから、
うん、
1個ぐらいまあホラーチックなもの、語れるものはないとなと。というわけで今年はまあ呪いたたり系のちょっと研究じゃありませんが、お勉強することをしました。はい。まあ、趣味と実益を兼ねてね。
じゃあ、生首村に行こうか。
あ、それ私も行きたいです。
俺も行きたいです、それは。
行きたいです。
女性はただれるらしいで、顔が。あそこ行ったら。
いや、気ぃつけな、気ぃつけな。
あ、じゃあ俺大丈夫やわ。
裏切り者の
裏切り者がいる。
僕の顔じゃないです
。頼めちゃった。え、どこがとか。あんまり顔。
どういう意味ですか？
どういう意味ですか？あんまり変わってない。ですけど。
よく意味がわからないですね、カイダさん。
はい。
私たちには、ね。
帰って美人になれはったやん。
なんてことを。
今スルーで行きましょう。スルーで行きましょうか。もう本
当に。今、カイダさんがおっしゃってくれたんですけど、まあ、目標っていうか、どういう、まあ、来年、まあ、これからどういう風にしていきたいなみたいなのあれございます？トンさんは。
これからどういう風にしていきたい
な。はいはい。例えば僕はね、東北に行ってみたいなと思うんですよ。東北行って、今の、まあ、小説の舞台が東北なんで、まあ、秋田の唐松神社ってとこに行ってみたいなっていう、うん、やっぱりちょっと、ね、取材力っていうのを高めていきたいなみたいな、まあ、ちょっとした漠然とした目標があるんですけど、トマさん、そういったものはございます
か？それやったらね、俺はどこか島に行きたいなと思ってる
けどね。はい。
あ、いいですね。
今島を舞台にしてるのがあるから、やっぱり行かないと、その島の大きさとか距離感とかっていうのはあんま分からへんなっていうのがあるんですよね。で、一応、日本全国の、人の住んでる島から無人島から全ての島を網羅してる島だすっていうカタログがあるんです
よ。
お
ぉ、面白いそれ。
それを買ってどこがいいかなみたいな。ものすごい情報が載ってるからよく分からんぐらいすごい本なんです。
それ面白い。私も買おう。
島だす。最終的に硫黄島に対して。何もねえや。
人の住んでるところで。
淡路島。
淡路島すぐ行けるけど大きいでしょ。
すぎるな。でも青ヶ島とかどうですか、あの東京の橋の橋、青ヶ島っていうところがあって、そうそうそう、なかなか面白そうな島だから、いつか行ってみたいなって思ってます。ね、うん。
まあ、最後に、まあ、これは言うべきなんかな、あの、余談なんですけど、うんうん、まあ、クリエイターって小説って、まあ、なんか、まあ、フィクションを書く、なんかファンタジーに似たとこあるじゃないですか、夢っていうか。で、やっぱこういうものに小説クリエイター目指してなかったらなってみたいなっていうものを、ちょっと最後にちょっとお聞きしたいんですけど、もし、今小説を書いてなかったら、俺は違う夢が、こういうことをやってみたいな、みたいな。って、あります？うん、難しいと思うんですけど。
まあ、小説家を目指してなかったらやね、イフの世界。うん、
はい。
ああ、管理職目指しとったんちゃうか、私。
え、世界征服じゃないんですか？
いや、会社？我が社を征服みたいな。
ああ。
ほほほ、尊いみたいな、
うん。で、銅像を建てるんですか？
もちろん。
やっぱり。
そう。
会社様、ついていきます。
ありがとうござい
ます。尊いになって、銅像作るのは明治の時代。あの、あっ、これ。今時おらへん、銅像建てどうちなんて。
毎日銅像を磨きますから。
ありがとうございます。
なんか時代感がある気がするな。
そうですか。いや、そんでもってね、ロビン、自分のでっかい、まあ、あれを、写真を立てて、それでまあ、なんやね、はい、投稿したから、まあ、
入社。もう死んでるみたいな。
入社してくるやつに、まあ、一人一人とそれを撮ってやる。
死んでからやね、
そうですか。生きてる間にあります。
生き神様になりたいんですよね。
ですね。
うん。そこに、外国人の人間やってきて、なんか、じゃん、じゃん、じゃん、わー。おい、お金も取るでけえ。
最低払わずに帰る
じゃん。あいつ、バチやで。あ、住所知らんし。
ただやし。
その時に自分がやってきた悪事を思うわけ。あ、私もこれやってきたわ。
悪事ですか。
因果応報ですね。
まあ、海田さんがね、小説家、まあ、小説家目指しててよかったってことで。
よかったんだ。
はい。それでは音楽が流れてまいりました。そろそろエンディングです。作品ネタラジは毎週土曜日更新です。ご意見かご感想など、サイトのメールフォームまでお送りください。最後に何かございますか？
とりあえず、トノさんは、もしも小説家なかったらマジで何やってました？
僕は多分ね、初音ミクをやってたんじゃないのかな。
なるほどね。
初音ミク。
初音ミク。
あ、音楽クリエイターってことでいいんですか？
それ。いや、そうじゃなくて、
うん、
まあ、なんやろ、小説じゃなかったらあれかなと思うね。
ああ、はいはい。
なるほどね。
うん。で、トノさん、最後に。
初音ミクをやってたと思います。
はい、なるほど。
はい。
岡崎さん、はい。
じゃあ、最後に質問です。坂本さんは小説家目指してなかったら何になってました？は
い、僕ね、
ええ。
物理学者なんですよ。
おお、
めっちゃ面白いですね、物理ってね。
なるほど。
わからん、物理めっちゃ苦手で、数学めっちゃ苦手で、こんなにおもろいもんって知らんかったんですよ。絶対、今、原子爆弾の、まあ、ブルーバックス講談社の本読んで、もうめっちゃ面白いんですよ。もう歴史から作り、仕組みからね、もう、だから、物理学者になってみたいなってちょっと思いますね。
は
い、
なるほど。じゃあ、銅像を立てた時は毎日磨きますから。
立てねえよ。ノーベル賞の物理学者が銅像立ててるか？それは海田さん、まあ、海田さんが、まあ、学者やったら。
まあ、きっと、ノーベル賞取った学者やったら、研究に立てたかないで。君たちがそれで育つんだ。私の後を頼むねっていう。この紹介。私にお金を見すぎな！私の銅像を立てな！
中村先生、最後にご
覧ください。私ね、今ちょっと、上がってきたら表紙上がってきまして、階段狩りの赤い顔の文庫本が出ます。
赤い
それのちょっと、まあ、表紙が上がってきましたので、もう来月早々には出るんじゃないかと ございますって対談があり、角川ホラー文庫から620円で買いますので、
よろしくお願
いいたします。毎日買うましょう。あの定食代わりに、
そうですね、1日3回買いに行きましょう。
はい、じゃあもうね、もう皆さん毎日買うということで、お願いいたします、リスナーの皆さん。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。